本日はざっくり2年半ぶりのワンマン DJ スタイルでお送りしていく QIC でございます。 DJ という以上は音楽もかけようと思っておりまして、まあ中てそんなに FM のどっかの番組みたいにあのガシャコンとかドーンダダダーンとか言いながらズバーンとか言いながら音楽をこう出していくようなそういうスタイルではなく、非常に落ち着いて、楽曲を紹介してではお聴きいただきましょうみたいな、ちょっと前の NHKFM のような感じでやっていくんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、そして今回は加えましてビギナー大会です。久しぶりですね。はい、まあ、QIC のもう常連、リスナ ー投稿職人、たくさんいらっしゃいますが、なかなかそこにねこうあのビギナーが割って入るっていうのはねやっぱ難しいんですよ。やっぱベテランはねなんかこうコツといいますかね、なんかこうあのフックするものを持ってましてね、であの文章長い短いいろいろありますけれども、それぞれの中にこうキラッと光るものをこう書いてくるわけですわ。うまいんですよ。でそこにそのなかなかそういうコツを、まあ、まだ身につけていないビギナーの皆さんが入っていくっていうのはなかなか難しいので、まああのあえてビギナー大会ということを設定いたしまして、まあ、今回、A 枠から C 枠までは、全部、ビギナー初めてご紹介する、初めて、採用する、投稿ということで、やっていこうと思っている次第でございます。まあ、ということでですね、まあ、あの本当2年半、もうちょっとかな、2021年の2月27日に放送しました QIC1259 回、これがワンマンだったんですけれども、それ以来ということで、今回はまあローテーションの谷間といいますか、まあ、あの連休ですからね、それぞれ皆さんあのいろいろ予定が入っちゃってまして、でこうそれぞれの予定をこう、まあ、繰り合わせたりしてたんですけど もうだったらもういいよ、もう俺一人でやるよみたいな感じで、今回は、ワンマンでやらせていただこうということでございます。たまにねやんないとね、私もこういういつもほらアシスタントさんとか前島君みたいな、あるいはキラウェイみたいなのがこういて、こう会話ということでやっていくと、まあそれそれでやりやすいんですけれど、自分一人でやっていくっていうのがこう脳みそのねこう言語中枢と、そしてこの言葉を出していくこの発声関係のこれがこうつながっていくっていうのがこれがリハビリになるのです。ということでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送、榎木田新右衛門たった一人で今日はお送りしてまいりますというわけでございまして、早速ビギナー大会1通目こちらでございます。鹿児島県鹿児島市からいただきました。41歳主婦、ラジオネームおやっとさ月テレで放送しております、土井えのきだよもやま話、いいですね、ありがとうございます。いいですか、ただだらだらと喋ってるだけで、まあ、ちょいちょい冒頭ぶっ込みネタとか、あと全然関係ない本当にサブカルの話とかいろんなことやってるんですけど、えのきだ師匠は対談番組の天才だと思っていいことをしちゃいますね。これね、やっぱ大事なことですから、もう一回言っておきましょうね。榎木田師匠は対談番組の天才だと思っているのですが、もう一回言っておきましょうかね。榎木田師匠は対談番組の天才だと思っているのですが、どうやったら聞き上手、話し上手になれますかということでいただきました。いや、私別に対談番組が得意ってわけじゃなくて、この人だとだったら仲良く喋れそうなっていう人と喋ってるだけで、めんどくさそうだこれ初対だなとかっていう人とは基本やりたがらないわけですよ。で、まあ今こう翔ちゃんね、土井翔くんが出てきてくれてるわけですけども、まあ彼は彼でこうひょうひょうとして したキャラクターで、それで言いながら、突然こうアグレッシブな感じでこうダーッとこう押してくる時もあるんですけど、まあ、非常にこう、まあ、雑談をしてて塩梅がいいって言いますかね。何ですか、半年ぐらいですかね。ちょいちょい、折に触れて、雑談をするというか、まあ、茶飲みながらですね、まあ、ああでもない、こうでもないって話をですね、もう、だらだらと、つれづれに、まあ、やってきたわけですよ。で、まあ、この調子だったら、これ番組としていけるなというふうに思ったので、まあ、そのまま、企画したというのが、この、土井えのき田よもやま話ということなんですけど、で、まあ、聞き上手っていうか、まず、私の場合はもう、下調べですね。だからこれ、まあ、皆さん伝説のとかってつけてくださってありがたいことなんですけど、伝説の対談と言われている、ね、明石市の元市長の、泉さんと私が、まあ、対談というか私が、まあ、聞き手に回ってるわけですけれど、まあ、あれなんかは、本当に、データを頭の中に叩き込んで、で、さらに、あれ、明石市役所の中にある、まあ、市長室の横の応接間みたいなところで収録をしたんですけれど、市役所に入りまして、まず最初に市役所の掲示板っていうのがありましたね。それに目が行きまして、で、そこにその最新のデータっていうのが書いてあったんですよ。例えば、明石市の現在の人口、とか、男女比とか、いろんなデータが書いてあって、はあ、はあはあ、そうなのかと思って、その数字はもうその場でパシャッと頭の中に、心のシャッターじゃないですけど、私はあれなんですよ、まあ、特技といえば特技なんですけど、その記憶力がいいってよく、言っていただくんですけど、記憶力がいいのかどうかわかりませんが、コツを掴んでるというかですね、私映像で覚えちゃうんですよ。ですからそこの掲示板の絵をですね、パシャッと写真に撮っちゃって脳みそに焼き付けるって言いますかね。なので別に数字とか覚えてないんですよ。その映像を覚えてるので、その映像をこう思い起こせばそこに数字が書いてあると、それをただ言えばいいというだけの話で、まあ、それをですね、対談の中でスラスラと数字を出したりとかしながら喋ってたんで、まあ、何なんだこの人はって中に、まあ、思っていただいた方も多かったみたいなんですけど、実は種明かしをすればそういうことで、映像でいろんなことを覚えているということです。ですから、まあ、喋っている中で、やっぱりそのデータっていうか、過去の記録であるとか、現在のその推移であるとかっていうのをこう、まあ特にそういう政治の話でしたから、そういったのを出していった方が、ましてやそれがその、いい数字ですからね、明石市の場合はね、人口が増えているとか、効果が上がってるわけですよ。ですからそれをこう話していくっていうのは、それは当然まあ泉さんからすればですよ、その自分の、仕事を認めているというふうにこう、まあそういうトークの展開になっていくわけですから、それ気分いいですわね。でもそれで乗せていこうってわけですよ。で、どんどん乗せていく。で、乗せていく間、泉さんの時は本当に難しかったのは、ともかくスピードが速い。例えば30分喋ってる中で、普通の方はですね、大体早くて早歩きぐらいのスピードと思ってください。ほとんどの人はノロノロ歩きで行くんですよ。で、立ち止まったり、ちょっと戻ったり、横丁に入ったりとかいうことで、その話のスピードってのはなかなか上がらないんですけども、その泉さんって乗ってからもうトップスピードで、もう本当あれですよ、ちょっとした世界ランクに入るぐらいのマラソンランナーみたいな感じで、いきなりダーンと出てくるみたいな、それについていかなきゃいけないわけですよ、こっちは。これはですね、焦りました焦りますよ。で、それについていかない。で、ついていくためには、そのいろんなデータを出しながら、まあ、彼の中でも自分の記憶とかっていうものをこう、導き出しながら喋んなきゃいけないから、途中で、やっぱりその足を止める瞬間ってあるんですよ。で、その足踏みする瞬間にこっちはずらーんと近づくということで、それの繰り返し。で、ようやくペースを掴んで後半、そうですね、最後の6、7分ぐらいのところでピタリ、合わせて、それで最後は2人でゴールみたいな感じで、で、いい感じの対談になっていると思います。もしご覧になってない方は YouTube 月テレでやってますんで、ぜひチャンネル登録をしていただいて、そしてご覧いただきたいというふうに思いますけども。で、まあ、どうやったら聞き き上手、話し上手になれるかっていう話なんですけれど、これはやっぱりね、人と話すっていう、その話す、まあ、その、経験を積むっていうのが、一番、大きいんじゃないかなと思います。で、これは、その、まあ、誰とでもいいんですよ。その、ご家族でもいいし、ご兄弟、あるいはお友達、恋人同士、ご夫婦、ね、ご夫婦で会話がない人多いと思いますけれども、そんな人は、無理にでも会話をすればなんとかなるという、そういうふうに思うんですけれど、まあ、なかなかね、難しいもんですよね。で、まあ、ともかく、ですね、私の場合はですね、なんでこう、喋れるようになったかっていうことは、これはもう、はっきりしておりまして、飲み屋です。酒飲みに行って、で、そこ、まあ、お店のスタッフの方、お姉さんとか、お兄ちゃんとか、いろいろいましたけれど、そういった人たちとお話をするということで揉まれたっていうのが、これ一番大きいですね。で、私が21ぐらいの時に、足しげく通っていた店がありまして、で、不思議な名前のスナックで、ディビデントサンローランって名前だったんですよね。熊本のね、ジャスマックビールっていうところにあったんですけど、で、そこの、まあ、マスターもなかなか面白い人だったんですけど、そこは、スナックなんですが、スナックなんですが、クラブの料金っていうですね、結構お高めなところで、で、カラオケはない。まあ、店内は、まあ、落ち着いた BGM が流れ、そして、複数、壁に埋め込んであるモニターテレビから、まあなんかこう環境映像みたいな、南の海であるとか、そういったところの映像がレーザーディスクでこう流れているというような、まあ落ち着いた店で、でよく来られていたお客さんは、まあマスコミ関係、そしてあとお医者さん、でお医者さんはまあ大抵あれですよ、製薬会社のまあそのプロパーティーですかね、営業マンをまあ引き連れてっていうか、その人に払わせるんでしょうけどね。で、まあそういう店で、比較的その年齢層は高めの店だったと記憶しているんですよ。で、まあそこに私は初めて行った時は、なんで行ったかというと、どの店行っていいか分かんないから、適当にそういうお店のガイドブックみたいなのが、まあ無料でこうフリーペーパーみたいなのがあったもんですから、それを見て、じゃあここなんか落ち着いてるっぽいからここ行ってみようかとか思って入ったら、口開けで私が一人目の客で、で、その日は私しか客来なかったっていう、すごい日だったんですけど、で、中にお姉ちゃんがですね、あの時は確か5人か6人いたと思うんですよね。で、その5人6人が最終的に全員私のテーブルに着くという、なんとももう地獄絵図がこうそこで展開されて、なぜ地獄絵図かというと、そのお姉ちゃんの分のそのドリンクまでこっちが払わなきゃいけないわけですよ。で、まあ私その頃まだよく分かってないで行ってましたから、なんかボトルをともかく入れなきゃいけないんだというふうに、まあもう思うわけですよ。普通に飲み放題でいいんだけど、ボトルじゃこれ入れてくださいとかって言って入れて、それでそのお姉さんたちのそのドリンク代も全部払って、その時あれですよ、いくらなんか4万か5万だか取られたんですよね。でただね、その頃ね、羽振り良かったですから、本当に。4、5万って全然びくともしないんですよ、その頃の私は。今はね、4、5万って、そんなの言われたらね、気絶するか、本当に心臓止まって死んでるかもしれませんけどもね。それでね、で、その、店のマスターは、まあ、とんでもないちょっと悪いことしたというふうに後でこう反省しておられたんですよ。その、初めて来た若いお客さんなのに、そんなにその請求して、そんな、もう言ってみればぼったくりバーみたいなもんですから、だから、もう悪いことしたと。そこ、だからでも二度と来てくれないだろうなと思って反省してたら、翌日私が普通に現れるわけですよね、そこに。っていう感じで。で、なんか、昨夜は大変お金を使わせてしまいまして、本当に、でも今日はもう結構ですからと、お支払いはとか、なんかそんな感じで、まあそれが縁で、まあ毎晩行くようになって、でまあ非常にその上品な店でしたから、会話もね、本当に政治の話とか、 その、まあ、文化芸能の話ももちろんあります、スポーツもありますけれど、基本あの新聞ネタというか新聞をやっぱりそこのお姉さんたちはよく読んでいて、でしかもあの、まあ、全員私より年上の方でしたから、大体20代後半とか30代の人たちだったんで、まあ、私からすればもう本当にお姉さんなんですよ。で向こうからすれば完全に弟分なんですよね。でそういったことでその可愛がっていただいて、であのこのえのちゃんこの後ちょっとどっかでラーメンでも食べようよとかっつって、普通だったらアフターって言ったらね、その男の客の方が支払いになるわけですけど、逆にそのお姉さんが私におごってくれるという、そういうあの本当にラッキーなスタイルになりまして、でそれでいろんなところ連れてってもらって、まあ本当にあのいろんな話、本当にあの政治の話とかその経済の話もそうだし、もう裏社会の話とかそういったのも含めていろんな話を教えてくれて、でそれでその会話が本当なんていうんですかね、そのまあ言ってみれば異性じゃないですか、女性ですからね、私から見れば異性との会話が本当にあの滑らかにできるっていうか、こっち側もこう臆することがないっていうことで、話ができるようになって、それ以降ですね、だからどなた様とでもとりあえず、会話をこうスムースにこう行うような、まあそんな人になってしまったっていうのはもう多分にそのお店のおかげでございまして、でまあ今はそのお店はねもうないんですけど、まあその後それをこう受け継いだ店があるかどうかちょっと私ももうわからないですけれどね、まあ本当にあのまあいい影響を受けたですから、あのぜひですね、まあそういうあの会話ができるお店ですよね。だからそのスナックとか行くとすぐほら歌ってくださいとかってカラオケのあのね、あの電目が出てきたりするじゃないですか。もうそれじゃダメで、あのそうじゃなくて本当に会話ができる。だからむしろあの、まあバーであるとか、まあバーったってね、そのあのなかなかこうお客さんが多いところだとバーテンダーさんもそんな会話をこう交えるってことはなかなかできないと思いますけど、まあともかくそういうちょっとこう、あの会話ができそうなお店を見つけてもらって、でその上で、そのお店の人といろんな会話をするとか、あるいはそれから慣れてきたら今度その横に座っている見ず知らずのお客さんとの会話をちょっとこうチャレンジしてみるとか、であこいつやべえなと思ったらスッとこう引くね、その押して押してじゃなくて引く瞬間、引くっていうのも非常に重要で、会話にはねそういった重要なんですけど、そういったのをだんだんその身につけていくことができるんじゃないかと思いますんで、ぜひともかく人と喋ってみる、これが一番の聞き上手、話し上手になるコツだと思います。続いてはこちら、東京都中野区からいただきました。35歳学校事務、ラジオネームあげまんじゅう、ありがとうございます。リスナー歴8年くらいです。初めて投稿いたします。今回ねビギナー大会でお送りしております。映画評論家でもある榎田師匠の映画トークはネタバレスレスレの際どいところを攻めつつ興味深い見どころをピンポイントで解説してくれるので楽しく拝聴できております。ありがとうございます。ところで最近見た映画で自らの人生を語ってみてくださいませんか。よろしくお願いいたします。最近見た映画、昨日見たのが、ゴジラマイナス1であります。封切り、ね、11月3日ゴジラの日ということだそうですけども、見てまいりました。これ今収録しておりますのが11月4日土曜日の現在時刻14時半ぐらいなんですけどもね、昨日のちょうど、まあ、今ぐらいっていうか、まあ、その昨日の夕方の回で、見てきたわけですけれど、まあどうかな大丈夫かなとかって思いながら見に行って、まあもうほぼほぼ乗っけから引き込まれたって感じでしたね。でこれまでのゴジラ映画とはやはりこう一線を画す人間ドラマになっていまして、やっぱそこら辺は山崎監督、やっぱりその三丁目の夕日であるとか、そういうまあ、ジュブナイル的な映画も得意ですけども、その人間ドラマというのは非常に上手な人で、でまあ今回その戦後間もなくということですよね。だから、戦時中から話は始まりまして、で、まあ、特攻隊員が、その、臆して、特攻ができず逃げてきた、そのゼロ戦、冷戦のパイロット、これが主人公になるわけですけども、そこが、まあ、その逃げてきたところ、その島なんですけど、そこにそのゴジラがまず現れるというとこから始まっていって、でそれからまあいろんな人間ドラマが展開されていくんですけれど、 まあ、なんですかね、やっぱりその生きるっていうのが一つのテーマになっていて、その、まあ、なるべく人が死なない、まあ、もちろんあのゴジラが攻めてきて、もう本当に情け容赦なく人々を踏み潰していくんですけど、で、さらにはもうあの、いわゆるあの、放射能的熱線でですね、もうほとんど核攻撃に近いところで爆風やら何やらでも、もう一体どんだけの人が死んでるんだ、みたいな話になるんですけど、ただまあ、そのドラマを彩るその主人公といいますか、主要キャラクターは、まあ、まあ、その命というものが非常にこう重要なテーマになってきますんで、すべては語れませんが、この命というものがテーマになって、非常に最後までこう、目を離すことができない、いいドラマになっておりまして、私ももう途中で何回か涙しましたね。いい映画だというふうに思いました。それと、最近見たやつで、人生を語る。まあそのゴジラで私はあまり人生は自分の人生とその投影するものっていうかそのオーバーラップするものはそれほどなかったんですけど、まあ出てきたね、軍艦がね、その、まあ、戦後なんですけど、まあ、これからその米軍とかに、その連合軍の方に、まあ、取られて、それで、実験に使われたり、他の国にもらわれていったりする、その、軍艦がいるわけです。それが、ま、活躍するんですよ。で、最初に従順4艦の高尾というのが出てきまして、20.3 センチ砲というやつをぶっ放すシーンとか、胸圧なんですけど、もう一瞬でゴジラにやられちゃいます。で、せっかくやってきたのに、シンガポールからやってきたのに、もう一瞬です。瞬殺。もう。で、あと、駆逐艦のですね、まあ、皆さんおなじみの雪風、とか、まあ、その、あれは響きかな。それとか、夕風なんていうね、夕風なんて本当あれですよ。幸運艦と言われてましたね。古い船なんですけれど、これは最後まで太平洋戦争を生き残ってですね、生き延びて、そして、福音船ということで、主に、中国とかあっちの方から、まあ、日本人の、まあ、民間人とか、兵隊さんであるとか、そういった人たちを、その、引き上げるために何往復もしたという立派な船なんですよ。で、僕は、この、夕風という船、に関しては、夕風ホテルっていう、その、まあ、オリジナルの、物語を作ってまして、で、その、まあ、引き上げの最中に、その、中国、まあ、満州といいますかね、その途中逃げていくときに、その若い夫婦なんだけど、奥さんが、まあ、レイプされてしまう。で、それでもう心に大変な傷を負ったまま、その、まあ、港までたどり着いたこのボロボロになった若夫婦が、その、夕風という、その、元駆逐艦ですね、福音船、それに乗って、で、まあ、日本に帰ってくるわけですが、その船旅といいますかね、まあ、楽しくもなんともない船旅なんだけれども、これをですね、その、まあ、事実を知ってしまった、その、元々軍人である、兵隊、そして将校がですね、元将校がですね、なんとかしてこの夫婦のこの、なんですか、その、愛というものを、まあ、取り戻すっていう、まあ、そういうような、まあ、人情あふれる、ストーリーを考えてみたんですよ。で、これぜひいつか映画化してほしいなと思ってるんですけど。で、まあ、その夕風が出てきたんで、動いてる夕風って、まあ、もちろん CG ですけど、もうそれを見るだけで、こう、じんと来るものがありました。その夕風のね、浸水式の時に使われた、幸運の斧っていうのがありましてね、ロープをカバーンと切る、斧があるんですけど、それは今、長崎県の三菱造船所のその記念館で展示されてましてね、私も行きました。それで写真も持ってますけどもね、それ現物見ましたけども、まあ、というそういうのが出てきたりするので、なかなかなもんでしたよ。で、飛行機もね、九州飛行機が作りましたね、極地戦闘機神殿がやっぱり出てくるわけですよ。まるで荒野の寿飛行隊のような感じですけど、あっちはもうジェットに改造されてましたけどね。ともかくそれが出てきてとか、五式抽選車が出てきてとか、なかなかミディオタにはたまらないそういう仕掛けがあったというのがこのゴジラマイナス1ということだったんですけど、そうですね、人生で言うとですね、最近見てるやつはですね、古い映画なんですけど、60年頃かな、63年ですから、ちょうど私が生まれた頃に作られた、4部作ありまして、これ、次郎長三国志というやつなんですけど、清水の次郎長の話なんですけど、次郎長三国志、 俗児童町三国志、児童町三国志第三部、そしてなんだっていうのは、児童町三国志甲州寺殴り込み、これが4作目だったと思います。まあ原作はご存知村上健三さんで、そして、監督は牧野正弘さんですね。牧野正弘さんは1950年頃に東宝でやはりこの児童町三国志を撮っていて、その時に森の石松を演じたのが、まだ若い森重久彌さんで、それで森重久彌というのはこれ役者としてなかなかすごいっていうことで注目されるになったという、そういうエピソードもありますけども、これそのセルフリメイクで今度は東映で作ったのがこの1960年版の児童町三国志というやつでありまして、でこれ清水の児童町を鶴田浩二さんが演じてるんですね。やっぱ鶴田浩二さんってやっぱり特に30代かな、この40いってんのかな、それぐらいなんですけど、やっぱりなんとなくね、なんとなく品があるんですよ。でそれでソフトな感じでありながら、やっぱりその強いっていう、そういうのを演じ分けられる、稀有な俳優だったと思うんですけども、でその鶴田浩二さんを軸にして、オールスターキャストで、そこにその児童町一家、清水一家、そこにこう集まってくるその若いヤクザモンの、そういったのがこう集まっていくそのエピソード、そしてその途中で行われる、他の、組との喧嘩とかっていうのがこう描かれていくわけですけど、もちろんね、全てが史実通りっていうわけじゃなくて、かなりこう脚色されてるわけでありまして、もともと広沢虎蔵でしたっけ、あれは誰でしたっけ、もともと浪曲、そして講談、そういった形でその作られてきた、フィクションですけど、でも清水の次郎長というね、この山本長五郎という人ですかね、この人は実在の人物で、それでやっぱりその、任侠道の中にあった人ですけれども、それなりに学のある、やっぱりその、分別のついた人というふうに伝えられていますよね。で、清水港なのかどこだったか、ちょっとあの辺りの港に、幕府の船、勘定丸が浮かんでたわけですけど、それをその、官軍が襲ってですね、でその勘定丸のその乗組員をもう惨殺するんですよ。でその亡骸はほっとけっていう、その官軍っていつもその手を使いますよね。なんかね、死体は絶対にほっとけって、腐るままにしてるよっていう、その人の尊厳というものをね、もう本当何も考えてない奴らだということで、私は悪口を言っておりますけど、でその勘定丸の中にあって、その朽ち果てていこうとしているその言ってもフラン死体ですけども、それをそのほっとけないっつんで、この、児童町はですよ、部下と共にですよ、その亡骸をその船から出してですよ、それで、海岸で埋葬して、供養したという、これもこれ歴史的事実ですよね。そして、それに関しても本当にあの時は山岡鉄舟かなが、もう本当にこう心を息を感じて感謝をした。それから二人の関係が始まっていくっていう、また別の物語があったりするんですけど、そういうなんでしょうね、そういう清水の次郎長がどこまでその本当に素晴らしい人物だったかどうか置いといて、物語の中と、それして史実で伝わる一部のそのエピソードっていうやつを見ていく中で、こういう風な形でチームっていうのは作っていきたいなっていうようなことを思ったりしましたね。やっぱ仲間を大事にするっていうのは大事でして、どっかの仲間を大事にしない、なんかそういう前島くん曰く、カートリッジ方式みたいな、そういうようなチームっていうのは嫌だなというのことを思った次第であります。ということで、よかったらこれ、U-NEXT なんかで、見れますんで、児童町三国志、俗児童町三国志、児童町三国志第三部、児童町三国志、甲州寺、殴り込み。キャスティング的にはですね、児童町が先ほど申しました、鶴田浩二さんで、その奥さんのお蝶さんが、これお蝶さんってね、これ実は初代お蝶と二代目お蝶と三代目お蝶といるんですよ。これ、実話としてですよ。3回奥さん変わってるんですよ。で、正確に言うと4回って言われてるんですけど、で、初代のお蝶さんは、もうそそとした、本当にこう、優しい、気立てのいい女性だったそうで、若くして、病に倒れてお亡くなりになる。で、2代目お蝶っていう人は、壺振りだったっていう説もあるんですけど、なかなかこう、ちょっと単価を切るような、切符のいいお姉さんだったみたいで、それなりにいろんなトラブルを招く人だったようで、最後は、侍に切り殺されているんですよ。で、三代目お蝶っていうのが出てくるんですけど、その初代 代お蝶に当たるのが今回はこれは佐久間よし子さん、まあ、この頃の佐久間よし子ってすんごいやっぱりこうあの東映の中に咲いている本当にこうあのもう無垢な花といいますかね、綺麗なあの、女優さんであります。そしてもうちょっとこう賑やかな感じで、藤純子さんがまだおキャンな感じで出てきますね。であとはこう関東綱五郎が松方弘樹さんであったり、おけやの鬼吉が山城慎吾さんであったり、そして大政、まあ大政はねもうこの人しかいないっていう感じですけども、大木みのるさん、まあそういった感じです。あとは森の石松長門博之さん、あと津川雅彦さんということでもね、もういろんなオールスターキャストでありまして、よかったらこれ見たことのない人はあの本当あの文句なしで楽しい作品ですから、よかったらご覧いただきたいと思います。さあ続きましては曲に行きましょう。今日はちょっとねインストロメンタルで行こうかなと思ってます。インストロメンタルじゃなくてインストルメンタルだな。で、今日は何でしょうかね。本当にこう、メロディーが本当にこう、爽やかって言いますかね。スーッと入ってくるような、そういうテーマ曲をご紹介しようと思ってます。で、まず1曲目はですね、600万ドルの男というね、テレビドラマ、1973年から1978年でしたね、アメリカの ABC 系列で、放送された、まあ、テレビドラマでありまして、日本語版は、これはテレ朝、当時はまだ NET、日本教育テレビジョンが放送しております。これはのディー・メジャースという人が主演で、奥さんがあれは二人目の奥さんだったのかな、ファラー・フォーセットっていう人がね、チャーリーズ・エンジェルで人気に出た人ですけどが奥さんになったんですよね。でその頃は、ファラー・フォーセット・メジャーズって名前でしたね。でところがこのなんだ、チャーリーズ・エンジェルで人気が出たら、そしたらライアン・オニールと恋仲になっちゃったんですよね。でまあそして別れることになって、メジャースって名前がなくなって、でファラー・フォーセットさんは今から何年前だっけ、確か大腸がんか何かだったと思うんですけど、がんでお亡くなりになって、その時に実はこの D ・メジャースさん、まだこの方ご存命ですけども、その元奥さんのこう追悼というのをなさったというので、こうニュースにもなっていました。もともとこれはどういうストーリーかというと、まあ、NASA の宇宙飛行士で月にも行ったことがあるスティーブ・オースティン大佐という人がこの D ・メジャースがやってるんですけども、この人が、まあ新しい飛行機の、まあ、テスト中に事故に遭いまして、まあ、一命は取り留めたんですけど、まあ、左目が、まあ、失明しちゃいまして、右腕、とかですね、両足がですね、もうダメになっちゃうという、もう大変な重傷を負ったわけですけど、それを NASA のメディカルチームがですね、これをバイオニックマンス、いわゆるサイボーグとなってですね、改造を行い、とんでもない力をこう発揮するようになって復活するという、そういう物語。その、復活させる作業に600万ドルかかったということで、まあ、600万ドルの男ということで、The Six Million Dollars Man ということであります。で今日はこのテーマ曲、ジョン・グレゴリーによるカバーの演奏版です。これは2001年から2005年まで5作品放送されております日テレ系のスペシャルドラマ、ご記憶でしょうか、時空警察というのがありました。丹波哲郎さんですとかね、出ておりましたけども、ね、これ時を飛び越えて、かつて起きた歴史的事件にその時空警察署第一課の刑事たちが捜査に行くというわけわからんドラマでしたけど、なんかワクワクして私毎回見てましたけど、それのテーマ曲にもなっています。では聞いていただきましょう。The Six Million Dollars Man、ジョン・グレゴリー&彼のオーケストラの演奏です。 メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。